FM 広報藤沢、今週は一人親家庭相談についてお話を伺っていきましょう。担当されています子育て給付課の西名真理恵さんと、そしてこの課の中で母子不死自立支援員を務めていただいています小石信子さん、お二人にお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはじめに西名さんにお伺いしたいんですが、この子育て給付課の中でのお仕事の内容や担当業務について、ここからご紹介いただけますか。
はい、子育て給付課では児童手当の支給、小児医療費の助成や一人親家庭に対する助成を行っています。その中で一人親家庭に対する支援としては、まず母子家庭や父子家庭の方へ支給する児童扶養手当、看護師や保育士などの資格を取得するため養成機関へ通う方へ支給する高等職業訓練促進給付金、厚生労働省指定の講座を受講したときに受講料の一部を支給する自立支援教育訓練給付金、また高等学校卒業程度認定試験の合格を目指した講座を受講した際に支給する給付金、日常の家事を支援する日常生活支援事業などがあり、この他にも様々なサービスを取り扱っています。どの給付金にも母子不死自立支援による事前の相談が必要になります。
そうですか。いろいろな支援制度があるということで、この制度をですね、市民の皆さんにも利用していただいているということですが、西野さんは、今年度の新採用の職員さんということですけれども、ここまで数ヶ月になりますが、いかがですか、お仕事。
お仕事は、とても楽しく、やりがいのあるお仕事でいると思っています。受付で関わった方から笑顔でお礼言われた時や、その方のお話をよく聞いて求められている支援を案内できた時にはやりがいを感じます。また支援が役に立っている、助かっていると言われた時にはとても嬉しく、このお仕事についてよかったと思っています。
最初からたくさんの市民に、出会う場所でもあるわけですね。そしてこの自立支援員として活動されているのが小石信子さんなんですけれども、小石さんはどのようなこう業務担当になるんでしょうか。
はい、一人親相談には毎日のように夫婦間の悩み、子どもの養育、また経済的不安で別れて暮らす親との面会など、さまざまな悩み迷いを抱えた方が来られております。相談を受ける母子不死自立支援員はアドバイスや情報提供などいたしますが、相談に来られた皆様から学ぶことも多くあります。一緒に解決方法や方向を見出した時には、この仕事の大切さ、やりがいなど喜びを感じております。
はい、そうですか。まあ、いろいろなご家族に出会う場所でもありますけれども、小石さんはこちらの、母子不死自立支援になる前にもいろんな経験もあるそうですね。
昔太陽の家っていう職場で、発達に何らかの問題のあるお子さんの相談業務ということを、やらせていただきました。
少し対象となる方たちが変わりますけれども、こういった人を相手にするお仕事で思いやりのある対応をされているということです。そして今回は一人親家庭相談について伺っていきたいと思うんですが、まずこの相談についてはどのような対応をされているところなんですか。
はい、離婚を考えておられる方、すでに一人親としてスタートされた方などの相談を受けております。相談内容は一人一人違い、その背景も違いますが、共通して言えることは経済面の不安を訴える方がほとんどです。給付金や医療費の助成制度がありますが、それだけでは生活の維持は難しいです。特に養育費を受けているかそうでないかで生活状況は変わってきます。また就労状況もパート雇用か正社員かでも経済状況は変わってきます。養育費が受け取れない世帯の方については、家庭裁判所で養育費の申し立てができること、また難しい問題が絡んでいる場合は市の法律相談や法テラスを案内しています。また就職活動など考えておられる方には、神奈川県の母子家庭等の就業自立支援センターやハローワークを案内しております。その他、ここ数年子どもの進学にかかる入学金や授業料の捻出が困難な家庭が多く、10月頃に、 から3月下旬まで、相談者が多く来庁しています。昨年の神奈川県が実施したアンケートで、一人親家庭の結果を見ても年収300万円未満が7割、預貯金が0円が3割を占めている現状を見ますと、貸し付けを受けないと私立高校、専門学校、大学への進学が難しいということもうなずけます。また卒業後の返済を考えると子ども自身に経済的負担が大きいというふうに思われます。
はい、相談に来る皆様のそれぞれの悩み、そして相談内容によって対応も変わってくると思いますが、いくつかこうやって支援の種類があるということで、裁量の判断をしてお答えをしていただけるということですね。そして実はこの一人親家庭相談、昨年度は昼休み時間も対応可能となりまして、さらに今年度は、4時までの受付が5時までに時間延長にもなったということなんですが、西野さん、その理由についてはどんな背景があったんですか？
はい、昼休みは午後4時以降も受付を行うことで、お仕事をなさっている方が以前よりも相談を受けやすいという環境を作ることができました。また一人親家庭の方に対して相談を行っているということをより多くの方に知っていただき、利用していただくために相談を受けする時間の幅を広げました。昼休みや延長時間を利用される方はまだ多くはありませんが、少しずつその数は増えていっています。
そして多くの皆様の相談を受けている小石さんなんですけれども、長年の経験からこう対応するときに心がけていることというのはどういったところですか？
はい、まず基本は相談者の声を傾聴するということが、基本にしております。その後相談内容を、整理し、その方の状況を共有して、早期に的確な情報を提供するっていう支援を心がけております。
はい、そうですね、相手の立場に立っていろいろと対応されているというところでありますが、さあ、このように安心して皆様にも何か困ったことがあれば相談にお越しいただきたいと思います。改めて相談の対応時間と場所について西野さんからご紹介いただけますか？
はい、祝祭日を除く月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで相談の受付をしています。場所は湘南 ND ビルの7階子育て給付課です。時間内では来所のほか電話でのご相談もお受けしています。予約は必要ありませんのでお気軽にご相談ください。
はい、そうすると電話での相談という方もいらっしゃるわけですね。
そうですね。
はい、そして直接会っていろいろとゆっくりとお話をしたいという方はこちらの窓口の方にも訪ねていただきたいと思います。そして支援制度がいろいろと今ご紹介した中にもあるということを皆さんも理解されたかと思いますが、今後の展開についてはどんなふうに考えていらっしゃいますか？
はい、今回はパンフレットやホームページを見直し、分かりやすく親しみやすいものに工夫して改訂を行いました。まだ支援制度をご存じない方もいらっしゃるので、これからもより多くの方に制度を利用していただけることを目標にしています。
ぜひね、また充実した内容に展開することを願っております。では最後になりましたが、これからも多くの市民の方の相談を受けるかもしれません、小石さんの方からですね、このラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いできますか？
はい、一人親の相談は一言では言い表せない複雑な問題が絡んでいると思います。相談者の方のプライバシーはお守りいたします。今あなたがさまざまな悩みを抱えておられましたら、まず藤沢市子育て給付課までご連絡ください。お電話での受付もいたしております。またあなたの周りで悩んでいる方がおられましたら、一人親の、今日お聞きになられた一人親の情報を教えてあげてください。一人親の家庭の方が受けられる制度を知らなかったということがないことを願っております。
はい、ぜひこのような支援制度がたくさんありますので、何か困ったことがありましたら子育て給付課一人親家庭相談、こちらをぜひ訪ねていただきたいと思います。今日は時間延長の内容について伺ってまいりました。子育て給付課の西野さんと母子扶持自立支援員の小石さんでした。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。